皆さんおはようございます。職員の皆さんにおかれましては、4年ぶりの制限なしでのゴールデンウィークをいかがお過ごしになられたでしょうか。全国的にコロナ前のゴールデンウィークの状況に戻っていたようでありますが、本市においても丸々5周年テラスター1周年事業並びに関連イベントが4年ぶりに開催をされ、多くの皆様が街中広場またその周辺にお越しをいただきました。さらには4月22日にリニューアルオープンをした道の駅都の城ニクルにも連日多くのお客様がお越しをいただいたようでありまして、大変嬉しく思っております。関わっていただいた関係者の皆様、そしてスタッフの皆様に心から御礼を申し上げます。コロナの状況が今後どうなるか分かりませんけれども、今後さらに人手は増してくるのではないかと思われます。お客様第一で頑張ってまいりましょう。さて、新型コロナウイルスについてでありますが、ご承知のように昨日より新型コロナウイルスの感染症法上の取り扱いが現在のこれまでの2類から5類に変更となり、感染者数の公表の仕方や国民への要請等も大きく変更され、いよいよウィズコロナにステージが変わりました。今回のゴールデンウィークを見ても分かるように、人の往来はコロナ前の状況に急激に戻ってきていますし、今後さらに社会経済活動が活発になってくると思います。一方、コロナウイルスは確実に現実世界に存在をしており、我々の周りでもコロナ感染者が発生をしますし、しばらくは感染拡大が見られるかもしれません。しかしながら、我々はそれに一喜一憂することなく、例えば季節性インフルエンザのようにある意味冷静に対処していく必要もあります。要は我々一人一人が日常の社会生活の中で感染拡大防止と社会経済活動の両立を気がけていくしかありません。引き続き皆で乗り越えてまいりましょう。4月9日投開票で執行された宮崎県議会議員選挙につきましては、年度当初で落ち着かない中ではありましたが、職員の皆様方のご尽力により特段の問題なく適正に執行していただきました。心から感謝を申し上げます。今回の選挙日程については、今後の選挙日程については現時点で何とも申し上げられませんが、特に衆議院議員選挙はいつ執行されるか分かりません。そうしたその際にも、今回のように適正な選挙事務が執行できるよう、職員の皆さんのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。ところで、職員の皆さんはすでにご承知の通りだと思いますが、本市の令和5年度当初予算では、当面対応すべき事項、これまで推進してきた各施策をしっかりと進めた上で、未来飛躍への投資として人口減少対策を施策のど真ん中に据え、第一子からの保育料、中学生までの医療費、妊産婦の健康審査費用の3つの完全無料化等による自然増対策、国や県の制度を大幅に超える移住応援給付金の創設等による社会増対策等を積極的かつ強力に推進し、本市の人口を10年後に人口増加へと転換させるというふうにしております。また、そのための司令塔として総合政策部に人口減少対策課を創設し、予算組織人材をさらに強化して取り組みを始めています。以前も申し上げましたが、人口減少が続いている我が国日本において、本市が10年後に人口増加へという目標を掲げることは、まさか絵空事という冷めた見方をする方々もいらっしゃるかもしれませんが、私は我々の取り組み努力次第で十分に達成できる目標であると強く思っています。例えば、本市の今年度当初予算発表後、本市への移住相談件数は4月の中旬時点ではありますが、すでに前年度の4倍近い問い合わせが来ている状況になっているなど、実際に目に見える動きが出てきております。仮に本市がこの高い目標を達成することができれば、本市の未来はかなり明るいものになると私は確信しておりますし、 今後職員の皆さんにもお願いすべき事項もあるかと思いますが、ぜひとも将来の都城市民のために、そして皆さん方のお子さんやお孫さんが生きていく将来の都城市のため、その一点でご理解ご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。最後に都城フィロソフィーについてお話をいたします。今月は都城フィロソフィーエピソード集にある第1部第3章熱意を持って地道に努力を続けるの最初の項目であります自ら燃えるに関する職員の皆さんのエピソードをご紹介いたします。エピソード集の16ページ17ページにある解説エピソードには次のように書いております。まず解説であります。物質には次年性、可燃性、不燃性のものがあるように、人間のタイプにも熱意と情熱を持って自ら燃え上がる次年性の人間、次年性の人間が近くにいると燃える可燃性の人間、次年性の人間が近くにいても燃えない不燃性の人間がいます。私たちが目指すのはもちろん次年性の人間です。熱意と情熱、そして強い意志を持ち、自ら考え積極的に行動する次年性の人間になることで、周りの人を巻き込み、組織としても大きな力を発揮することができるようになります。自ら燃えるためには、自分の仕事や人生を好きになるとともに、大きな夢や明確な目標を持つことが必要です。続いて職員の方のエピソードであります。私の所属している課には、大雨等の災害時に稼働させる重要な設備があります。その設備の稼働に関しては、課内教育や協議を行いながら安全な運用に努めてきました。運用している中で災害時のより迅速な対応をすることを考えると、操作要領が不十分だと感じる点がいくつか出てきました。そこで担当内で協議を行う際に、操作要領の改善が必要ではないかという意見を出しました。しかし今まで用いてきた要領を変更することについては、前向きな意見もあれば否定的な意見もあり、膠着状態でした。そんな時に市長のスマイルメッセージで自ら燃えるの項目が紹介され、自分の仕事人生は自分で切り開くというお言葉がありました。それを聞いて私も燃える人間になるべく改善へ向けた資料を作成し、協議時に改善の重要性を伝えました。するとその後の協議で否定的な意見を持っていた職員からも、もっとこうしたらよいのではという改善に対する意見が出るようになり、以前よりも充実した要領を作成することができました。なかなか前に進まない状況でも、明確な目標を持ち自ら道を切り開いていくことによって、周りの人を巻き込み、組織として大きな成果を得られるということを実感しました。今回の自ら燃えるについては、私が職員の皆さんに講話をした後、感想の反応が大きい項目の一つだと思いますが、私はいつも講話の中で、組織を引き上げていく上では、最終的には次年性の人間のやる気をいかにそがないかを常に意識していると話をしています。すなわち次年性の人間は、いわば組織の着火剤、火であり、着火剤がない限り組織は動き出す、すなわち燃えることができず、したがってその先の化学反応もないわけです。そういう意味で、私は組織を引き上げていく上では、最終的には次年性の人間のやる気をいかにそがないかを常に意識していると言っているわけであります。先日の新規採用職員の皆さんへの講話の時に、自分は次年性の人間だと思う人というふうに質問をいたしました。そうしましたら、残念ながら新規採用職員の皆さん、誰も手を挙げませんでしたけれども、ということは一方で職員の皆さんにはまだまだたくさんの伸びしろがあるということも感じたところであります。すなわち新規採用職員の皆さんを含めて、すべての職員の皆さんが自分自身の人間力を高めて、あらゆることに前向きに積極的に取り組み、結果を出して自信を有することができれば、そしてそうしたことを積み重ねていけば、過信ではない真の自信を有することができ、知らず知らずに次年性の人間になっているに違いありません。すべては自分次第、自分のやる気、自分の心次第であります。 引き続き一緒に学んでまいりましょう。それではゴールデンウィーク明けでまだ少しお休みモード、お疲れモードかもしれませんけれども、市民の皆様は我々を待ってくれませんし、ご承知のように私も待ってくれません。市民の皆様の幸福と本市のさらなる発展のために引き続き一緒に頑張ってまいりましょう。以上で今月のメッセージといたします。